はい、ということでございまして、まあ5月もね、まあ令和もまあ慣れましたね、令和はどんな時代かと思いますけども、1ヶ月ぐらい経つとなんかもう忘れてしまいましてね、そんな感じですけども、まあこれに来れたらまた来てね、あとヒルズミュージック様の提供でまたお送りさせていただきたいと思いますけどもね、まあ私は最近まあ、ね、ちょっと仕事の方が多忙を極めておりましてね、まあ東京と北海道を行ったり来たり、まあ本日はまた北海道からお送りしてるわけですけどね、北海道からまた北海道内のまた移動っていうことでね、札幌から今日はまた女満別というところに飛行機で行きまして、まああのね、そこからまた車で帯広へっていう、北海道中いろんなところに行きまくってるような感じで、まあ今帯広のねホテルからお送りしてるんですけどもね、いやあの最近あれですよね、まあ観光シーズンにねなってくるので、北海道っていうのはね、特に冬はね、まあスキーとか雪祭りの一部の観光需要はあるんですけどね、地域によっては女満別とかオホーツクの流氷の一時とかあるんですけど、まあ基本的には冬はあまり人が来ないで、夏ね、もう大変なことになるわけですよ。で昨日もね、札幌のまあ、たぬき工事とかって歩いてたら、もう中国かと思うぐらいのね、すごいことになってますね。まあ今日本中どこでもですけどね、特に札幌のたぬき工事商店街というアーケードになってるね、札幌の場所があるんですけど、そこの中国人の方の多さっていうのはもう半端じゃなかったですね。でね、でまあそんなのはどうでもいいんですけども、でまあね、ホテルとかもね、最近いろいろ皆さんホテル、まあ、よく泊まられる方は分かると思うんですけどね、ネットとかで調べると、まあ、某ね有名な宿泊予約サイトとかいっぱいありますよね、いろんな何社があるんですけどね、で結構おすすめ順とか安いとこ順みたいなそのホテルが出てくるんですよね。まあこの間ちょっとね、私仕事ですけどムッとしたような時があってね、結構ね保険のなんか説明書じゃないですけどね、よく見ないと分かんないっていうのがあるんですよ。だーって安いこのところから並べる、まあよく 見りゃいいんでしょうけど、まさかと思うようなこともあるわけです。で前もね、ホテルでね、随分そのホテルっていうのはそのカプセルもやってるってことは私知らないんですよ。カプセルのカプセルでホテルルームもある、普通のホテルもある、安いわけですよ。安く出てくるわけですよ、そのホテルの名前で。で3000いくらとか2000いくらとかで、わこれ安いっていう風にやって、もう予約したら、当日もうホテル行ったら、あカプセルの予約の方ですねと、すごい荷物持ってチェックインしようと思ってるのに、いやーと思って、いやちょっとカプセルは無理ですとかって言ったら、あ今空きがございますのがって、結局高い1万円ぐらいの部屋にされて、システムはなんかまあよく見ない俺が悪いって言われたらそうなんですけどね、結構困るんですよ。この間なんかね、あれですよ。でまあこの間もね、まあ安いホテルで、そのホテルは別にカプセルとかではなかったんですけど、チェックインをこうしましてね、まあ通常のチェックインをこうするわけですよ。でそれも私がネットで撮ったんですよ。まあそのホテルっていうのがだんだん安い順番にこう並んでるから、このプランでっていう感じでね、なんか撮ったんですけど、本日いただいてますプランが、6時チェックアウトプランでいただいておりますって言われて、と俺は釣りをしに来たのかって感じでしょ、釣り人かっていう、いや全然僕知らないですよ。普通にいるホテル予約したんですけど、6時チェックアウト、いやちょっと6時に出されるんですかって、いやお部屋きございますので、もしそのプランでなければ別ちょっと料金高くなりますけどとかって言われて、そっちの料金で仕方なし決済されて、いやなんかやり口みたいな感じで、ちょっとしたね、なんかここに書いてありましたよみたいな、ちょっとぼったくり感を感じてしまったんですけどね。で僕だけじゃないですよ、隣の方も6時チェックアウトプランでよろしいですかとかって言って、隣の方でとかって言ってたんですけど、 ああ、まあ、まあ、私、わかりました。じゃあ、それで6時までにチェックアウトしますって、隣の方言ってましたけどね。本当は釣り人を対象にしてるような場所じゃないのに、そこであのなんかシステムってのはもう。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、まあそれ、まあちょっとね、あの変な社会への、いろいろ世間への愚痴っぽい話になりましたけども。まあね、昨日からまあ、その、飛行機でね、東京、羽田から旭川に行きました。旭川から札幌に行き、札幌で一泊し、飛行機で女満別行き、女満別から車で帯広へというね、で今帯広からお送りしてるんですけどもね。まあね、あの月曜日の日行ったんですけども、まあ天気がすごく旭川着いたら暖かくてですね、25度ぐらいあったんですよ。それがもう豹変しまして、その午後からは。なんか北海道のニュースで見たかっていう方いたんですけど、ものすごい風がね。で、ね、北海道今、いろいろ畑作とかいろいろやってますからね、土がものすごい勢いで飛んできまして、もう突風みたいな感じで。もう口の中なんかでもうね、ちょっとあの、高速道路のサービスエリアとかで降りたんですけどね。まあね、じゃりじゃり。もうほんと砂ぼこりにお見舞いされましてね、大変なね、まあ季節の変わり目っていうことであれなんですけどね。でまた今日もね、天気が悪くてやっと回復傾向にあるんですけども、まあこの、札幌から女満別までね飛ぶ飛行機が、まあ、プロペラ機だったんですけどね、まあね、紙飛行機のように揺れまして、本当の、まあ、好きな方いいでしょうけどね。あの、ジェットコースターとか。うん。全くなんか、あの、本を読むとか、なんか、するということが、おぼつかないような揺れ方だね。本当に、すごい日でしたけどね。まあ、風の影響でしたけどね。よく、逆に言うと、この風で、もう降りてもすごかったんですよ。あの、プロペラ機でタラップからね、階段で降りたんですけど。よくこの風であれほど無事ね、ちゃんと正確な着陸ができるなと思って僕は感心したんですけどね。まああの昔あのこの番組始まってからですね、まあ私の尊敬すべき愛すべき上司っていうことでね、まああの全然話かかりますけど、着陸とかね、着地という営業をやってますと、私も営業職なんですけども、他のね、仕事されてる方はあんまり言わないですけど、営業されてる方って今月はいくらで着地なんだっていうのはもう会議で絶対出るんですよね。今月いくつで着地だとかって言うんですけどね。でもそうは言ってもなかなかいかないじゃないですかね。営業やってる方分かると思うんですけど、売上目標に対して実績っていうのはなかなかいつも順風満帆で、もういやーで大丈夫です大丈夫ですっていかないんですけどね。うちの上司はね、本当に真面目に言うからすごいんですけど、会議で今月はいくらで着地なんだって上司から言われたら、いや今月はあの着地しません、ちょっともうちょっと飛び続けますって言いましたからね。すごい名言ですよこれ。あの多分ね、サラリーマンとか営業やってる方これ使えると思いますよ。まあ怒られるとは思うんですけど、着地しません、飛び続けます、こういう返しをするのもありじゃないかなと思います。で、その当時の上司っていうのはお酒も強い方で、当時あの大正漢方医長役、田中邦衛さんがやってらっしゃったのを覚えてますかね。だいぶ前で、そのコマーシャルのキャッチフレーズが食べる前に飲むっていうね、その胃薬を飲んで大丈夫ですよ、まあ、今でいうウコンみたいなね、まあ今でもありますけど、それを飲んどけば大丈夫ですよっていう感じの作りのコマーシャルだったんですけど、まあその上司は、ね、食べる前に飲む当たり前って言ってましたね。まあ、これもあの結構得意先には受けてましたよ。まあ彼あの飲んべえですからね、ご飯より先に酒を飲むっていう意味で食べる前に飲む当たり前っていうね、もうこれもねなかなか受けてたんで、 意外とこうサラリーマンとこういうもの使えるんですけどね、まあ、あの昔話をちょっとしてみた今日このことでございます。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2弾予告日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ね、オカマトークがなんか夜トークがないので、ちょっと、まあ、夜トークぐらいはしとかなきゃいけないなと思ってますからね。まあこれに懲りたらまた来てね。まあね、まあ、私がちょっとあの騙されてあのバイトしたオカマバーで育って言ってましたけどね、結構受けますよ。これにあのお客さんが入るときに、これに懲りたらまた来てねとかってね、ダミ声のママが、ママ従業員一同が言ってましたけども、まあ今日も飲め飲め客の酒、まあそういう感じだね。で、私もいろいろね、あの、まあ、オカマ以外にもなんかカラオケボックスで働く、カラオケボックスじゃないや、カラオケ屋さんで働いた、カラオケ屋さんっていうのもカラオケバーみたいなところで働いたんですけど、まあね、こういうところで働くとあのタンバリンとか上手になりますよ。まあボーイさんとかね、あのボーイさんっていうのはあれですよ、歌手ですよ、ボーイ、あとブルーハーツとかね、結構激しめな曲っていうのはタンバリンの見せどころでして、まあ暇な時はタンバリンの練習したりするとね、まあ本当お客さんからだいぶ褒められますよ。我流でやっててもタンバリン上手ですねって。やることないとそんな感じなんですけどね。ただ演歌とかはね、ほんとあれなんですよね。難しいんですよ。逆に言うと。もう手拍子の方が合うという、タンバリンがなかなかね、入っていけない感じで。もうね、で、上手な方もいらっしゃいますけど、中にはね、すごく演歌で、すごく、かなりあの原曲からずれられる方いるんですよね。惚れたお前のとかって、もうなんか原曲も分かんなくて、タンバリンのこちらのあのリズムまで狂ってくるっていうね、そういう感じの、皆さんもなんかスナックのビルに入った時思ったことないですか？なんかそういうね、あまりあのお上手じゃないお父さんの声があのね、フロアにこう鳴り響いてる時ね、スナックってもあるでしょ、そんな感じでね。でもああいう方ってすごいですね。そんな音程ですけど、やっぱ歌大好きだし、よく来られるんですよ、お店に。で、じゃあもう今日は貸し切りでお一人でどうぞっていう感じでね、お一人で来た時あったんですけどね、私従業員なんですけど、私がなんか厨房で仕事してるとね、それはダメなんだということなんですね。やっぱり聞いてこう手拍子を打ってくれてるないとダメなんですね。一人カラオケされる方もいると、やっぱり歌好きな人ほど聞いてもらってなんぼみたいですよ。本当に聞いてる方がいてなんぼみたいな感じでね。まあだいぶね、タンバリンはその当時上達しましたけど、まあ、褒められるのがタンバリンだけっていうのもちょっとねあれですけども、まあ、来週以降はね、もうちょっとオカマトーク。まあ、これに来れたらまた来てねってのは、オカマで、ね、オカマバーで言ってた言葉ですが、もうちょっとね、オカマの方にね、最近は旅ばっかりしてますんでね、北海道とかいろんなとこで、もう旅ばっかりしてますんでね、来週あたりからはもう、オカマトークをね、なんとかね、もう、オカマ現地情報とかをね、もっとお伝えしていければなと思います。まあ、ね、最近ちょっとオカマトークがなかったんで、あれですけども、当店では3分以上のおしっこは自動的にうんことさせていただきますっていうのがね、そのお店のまず初対面のお客様のつかみをねするために言って、注意事項として言わせていただいてますけど、皆さんはね、オカマ行ってない、行きたいけど行ってないって方がね、かなり世の中にいると思うんで、まあ、勇気をね振り絞って、ぜひオカマバーが身近な街にある方は、オカマデビューをね、していただきたいと思いますんで。 まあ、またね、来月またパワーアップして放送したいと思いますんで、今日はこの辺で失礼します。